都人物辞典
第310ページは、
今日は姫路コンベンションサポートの理事長をなさっています玉田恵美さんです。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
わざわざ、はい、ありがとうございます。
いいえ、
玉田さんはもういろんなことやってられて、今回また、何日前に売り出されたんですかね、この。
1週間ぐらい前ですね、
は
い、
で昨日からアマゾンに出てる。
そうなんです、
我が町の人生喜劇銀の馬車道というタイトルの本、
はい、
神戸新聞、総合出版センターからなんですが、これ編者としては NPO 法人姫路コンベンションサポートと書いてあるんですけど、はい、その理事長さんということでね、このNPO 法人姫路コンベンションサポートちょっと一言で言うと何です、何者です、
ねえ一言で言うのはなかなか難しいんですが、
はい、
一生懸命町を元気にしたいと思っている人たちを全力でサポートする法人です。
で姫路とついてるわけやから、姫路とその周辺ですか。
あ、いえいえ、最初は姫路を中心にやってたんですけど、うん、今は兵庫県かいろんなところでお手伝いをさせていただいてます。
はあはあ、だから私もちょっといろんな時にね、タムさんと出会って、こう県のなんていうか文化的な町おこしなんかの時に ね、
そうですね、はい、
で銀の馬車道とも関係がある。もともとタムさんご自身は、
はい、
姫路のご出身ですか。
いや実は播州阿光の出身なんです。
あ、阿光やのに姫路応援してるって阿光で嫌われませんか。
いえいえ二十歳まで阿光におりまして、もともとは姫路が住まいなんですが、父の仕事の関係で生まれも育ちも阿光で。
あ、阿光どの辺ですの。
佐古市というところです。
佐古市、
はい、
秋が美味しいって、あれ乙女かなんかいうお酒あります。
そうなんです、ね、はい、うん、奥藤酒造さんです ね、はい、佐古市も非常に古い町で、はい、町並みもとても綺麗ですので、
ぜひ皆さん、入江の前に島があって、神さんの住んでる
島、はい、生島です ね、はい、小学生の頃は、今でもその伝統続いてるみたいなんですが、佐古市小学校の6年生はあそこの湾から生島まで遠泳がありまして、は
い、うん、泳げへんかったら卒業できへんのやろか。
そうなんでしょうね、きっとね。
はい、私ずっと卒業できそうにない
であそこは大崎神社ですかね。
そうです、ね、大崎神社ですね、
うん、旗の川勝というね、はい、
そうです、
トライの人、聖徳太子の側近なんですが、はい、だからトライ家の文化が播州な本当に古墳弥生の時代にこう入ってきて開発されたんでしょうね。でそれでその小学校までが佐古市ですか。
そうです、小学校までが佐古市で、うん、中学校高校と私ちょっと別のところに行きましたので岡山の方に行ってまして。
あ、そう、
はい、
なんでまた
よそで勉強する。そうそう、よそで勉強したくなりまして、
うん、
で俗に言う中学受験ですね。
うわ、
はい、
岡山どこです。
岡山白陵中学校です。
あ、名門ですね。
いえいえ、はい、その当時は大丈夫です、
はい、白陵って男女共学ですか。
岡山だけが男女共学で、高砂にもあるんですけど、はいはい、あちらは男子校ですね。
はい、でその後どないしますか。
その後は、本州最、西端ですね、西の山口大学、うん、に行きまして、山口で4年間
本州最西端ね、
はい、
山口大ザビエルの。
そうなんです、大内文化です。
あ、先生、五重の塔がね、
そうです、瑠璃光寺、
瑠璃光寺、
はい、
うん、すごい雪舟の襖絵があったりね。
あ、そうですか。
とてもね、西の京都と言われるだけありまして、本当に気候も多分ね京都に似てると思うんですけれども、雪がだいぶ積もります。内陸部に、はい、内陸部にありますので、多分県庁所在地で唯一新幹線が通ってないところじゃないでしょうか。
そうですか、
はい、
はは
湯田温泉という温泉街に大学があります。
中原中也の。
そうです、
ね、
はい、
湯田温泉、とこですよ。
そうなんですか。
いいとこですよ。
松田屋さんかな、すごい古、
そうです、
老舗の、
はい、ね、老舗旅館もありまして、
うん、
大学生 新入歓迎コンパというと旅館ですね。
あ、そう、旅館でやるんですか。
はい、旅館でやるんですよ。
他はね、時はいう旅館があってね、
はい、時は旅館、
あそこおかみさんが面白いし、
ね、あ、そうですか、
パフォーマンスされるんです。
どんなパフォーマンスを？
ほんまにあのお客さんの前で。
へー、うん、土壌すくいとかですか？
いや土壌すくいは安すぎです。
いや例えばの、 あのパフォーマンスで、はい。
まあ、ほいでその山口さんは何を勉強されました？
私フランス語なんです、実は。
へー、それまたなんで？
いや、たまたまなんですね。あの頃は何も考えてなかったと言いますか、
うん、今よーけ考えてますか？
今よーけ考えてるんですけどフランス大好き で、うん、でフランス語を学びたくって、うん、あの大学2年から専攻フランス語を取りまして、うん、当時はバブル華やかなりし頃ですから、うんはいうん、フランスにも
行きました。
バックパックで、よく行きましたね。
よく行きました。どの辺が一番、はい、
やっぱりね、マルセイユ。
あ、マルセイユ、
はい、あの辺りの南仏ですね、エクサンプロバンス、うん、昔はそんなに日本人がいなかったので、うん、日本人に会うこともまずなかったんですね。で、山の上にエズっていう場所がありまして、香水の町なんですね。で、山登りでこう本当に山を1時間半ぐらい登って上がりましたら、うん、バス停があって、うん、バス通ってたんやって言って、うん、友人と2人でね、本当に道なき道を山を登っていったら実はバス停があったというような、もう本当に、よくあんなことをやってたなと思うのが大学時代ですね。
何回ぐらいフランス行ってます？
いや、大学、まあ、2年生から3年間の間にそれこそ年に1回は行ってたと思います。3回ぐらい行きましたね。
それで卒業された後はどないしました？
ですね、ここから見えますポートアイランドにありますポートピアホテルに就職いたしました。
あ、本当？
はい、私もともとホテルマンなんですよ。
へー、それで何年ぐらいポートピアホテル？
7年間、ホテルにいまして、で最後のって言いますか、最初は宿泊部にいたんですけども、途中から営業企画というところに移りまして、はい、でまあ、広報ですとかイベントですとかそういったことを3年間ずっとやってまして、うん、ですからラジオ関西さんにも何回かお邪魔させていただいたりとか。
その広報で？
そうです、そうです。
あ、小室さんなんか
は
あれね。
はい、もちろん、
小室さんも前出ていただいてね。
ソシャーニンですね。
ソシャーニンね、
はい。
でやっぱりね、あのホテルマンの人が次ね地域振興に行く人結構多い。
あ、そうですか。
そうですか。
あの神戸市の広報してられる松下さんもそうやし、はい、ね、
松下さんも私の先輩ですね。
ね、
はい、
はあ、でそれでそこからなんでまたそう？
そこからですね、うん、ホテルを辞めまして今度姫路市の、うん、記念事業イベントの課に嘱託社員で入りまして3年半そこにいたんですね。
それは何年ぐらい前です？
ちょうど2000年を迎える時、はい、
あ、ミレニアムの
時ですか？そうです、ミレニアムイベントということで、あの大々的に姫路市がイベントをやっておりまして、うん、都合4年ぐらいやってたと思うんですね、うん、でそのうちの途中から、嘱託社員に入りましたので、うん、3年半ほど、姫路記念事業推進室というところで
嘱託で、
はい、嘱託でやっておりました。
で例えばその時どんなイベントやりました？
姫路城の前で大型コンサート、うん、その当時の人気を博しましたモーニング娘。のコンサートですとか、うん、それから、もっと、みんなでやったのはペットボトルで姫路城を作ろうって言って、姫路 JC の方と一緒になって公園で高さ20メートルぐらいだったかな、ペットボトルで姫路城を作ったりとか、うん、大きな風船にみんなで絵を描いて、まあ、子供たちと絵を描いて姫路城三の丸広場であげたりとか。
姫路はやっぱりその姫路城があるのよろしいね。
そうなんです。
場所取り
な、最高ですよね。
でも今ではとても予算的に考えられないことをいろんなことさせていただいてました。
例えばその予算がすごい。
そうですね、やっぱり建造のファッションショーとか、
ありましたね、
はい、大型コンサートなんかもやりましたし、うんうん、まあ、民間のホテルではないようなことをさせていただいたなと。
普通逆やね、民間ってあるけど役所はあんまりせえへんの多いのに、あの頃そうなんでした？
当時はね、うん、あのまだ2000年の頃ってそういう感じでしたね、うん、もうでも今から20、 20年ほど前ですよね。はい。
でそんな中で一番やっぱり大成功やったのはどんな？
やっぱりね、私が一番あの人生を変えたなと思うのは、自分の姫路よさこい祭りという、イベントをやったことなんですね。
よさこい、
はい、ちょうど今年で19回目になるんですけれども、市民が市民の手でやる祭りをやりたいということで、有志たちが集まって、その大型コンサートのステージを使って何かイベントをやりたいなというので、起こしたんですね。で姫路でもよさこいをやりたいと、で当時よさこいというのもあの高知の祭りなので、
本来ね、
はい、私たちよく知らなかったんですが、高知まで見に行きましたら、自分たちの好きな音楽を好きな振り付けでできる範囲で好きな人と踊りましょうというのがよさこいなんです。でそこにはもちろんチームワークもいりますし、自分が良かったらいいんじゃないんですよね。でみんなに見ていただいて感動を与えるっていう素晴らしい祭り で、でぜひ姫路でもやろうというので立ち上がりまして、まあ、当時は、私行政のメンバーの一人だったんですけれども、まあ、市民の方々と一緒に、そのイベントに携わることができて、おかげさまで今年までまだ続いてますので、
今年何回目？19回目。
はい。
でそうやっぱり三の丸広場でやって
、三の丸広場で
あれ今ねあんな場所あったらな
素晴らしい舞台が用意されているという ですね。
全国から皆さん集まって、
何人ぐらい集まりました？その時
当時は一番最初は700人だったんですよ、ところが次の年に1000人に増えて、その次の年は1500人に増えたんですね、参加者が。でこれはやめられへんなってなってしまって、で実はそれが NPO 法人を立ち上げるきっかけになったんです。それまではボランティアでみんなでやってたんですけれども、もうボランティアの手をはるかに超えてしまったんですね、で毎年やらないといけない、で継続するにはやはり NPO 法人となって誰か責任を持ってやる人を、
ちょっとやっぱり経済的な基盤もいるしね。
そうなんです。ところが、私 NPO 法人って全然知らずに立ち上げましたので、もう右も左も全然分からずに、なので最初は経済的基盤が一番大変でした。
そうやと思いますね。
逆にそこの部分が大変になったんですね。
よさこい祭りで稼げるわけではないので、まあ、そこが町おこしをやろうというきっかけにもなりましたね。
やっぱりね、よう間違う人がおるんですよ。日本遺産もそうですしね、NPO 法人もそうやねんけども、なんかこれをやらないかんと、そのための手段としてね、NPO の法人作ってこれやっていこう、あるいはこれを売り出したいな、ちょうどたまたま日本遺産いうのがちらついてると、だここへ登録してもらうように頑張ろういうのはええんやけど、逆に、ね、なんか NPO をやりたいねんとかね、でうちの町なんか日本遺産いうのもありませんかないうのおるんですよ。その本当にね、その手段と目的とが入れ違えられてしまっててね。
本当そうですね。
その例えばデートに行くのそうでしょ。
デート、
はい、この子好きやねんと、
はい、
だからデート行きたいねん言って行くか、
はい、
なんかデートがしたいねん、誰か相手おらへんやろかいうのと、
あ違いますね。
うそういうの、ね、世の中そういうのあるんですよ。
深いですね。
NPO 法人作った、相談に来られるんですよ、NPO 法人作ったんですけど、先生うちの町何したらよろしい狭いかんことがあるから手段として作るのと違ってね、もうそういうのはやっぱりちょっとなんていうかな、前後ちぐはぐ、
ね、そうですね。で、まあ、私もね、もともとはよさこい祭りっていうのは NPO 法人、よさこい祭りというのは町を元気にしたいとか青少年の育成っていうのを、目的にやりましたので、たまたま手段がよさこい祭りだったんだなということで、それから、住民がどうやったら行政の、政策、また、行政がやりたいということに参加できるんかなっていうのを、模索してきまして、で今年でちょうど16年経ちました。
NPO 法人で、
そうですそうです。で
NPO 法人になってから、例えばそのよさこいと違ってこういうことやったいう成功例というか思い出に残ってる イベントがあります。
そうですね、成功したっていうのは本当に数えるほどなんですよね、
う
ん、
あ、そうですか。
もちろんもう失敗の方が多くてですね、うんうん、やったけど、うん、なんかよく分からず終わってしまったなっていうものとかもたくさんあるんですけど、
そんなの代表ってどんなことですか、関係者に悪いが言われ
へん忘れましたけどね、うん、もう過ぎたことは忘れることにしてるんですけど
虚しかったようなことあります？
ありますあります、もういっぱいありますね。特にね、うん、お金があるからやってって言われたイベントはやっぱり虚しいですよね。お金がなくなるとなくなりますからね。だからどうやったら、住民たちもしくは応援団を増やしていくかっていうのは、もういつも事業する時の最大の課題なんですよね。でそれで一番成功したっていうのが、今日持ちさせていただいたこの人情喜劇銀の馬車道っていう劇団が一つ、うん、それと姫路城の英語のボランティア、この二つが、まあ、10年間続けてきたで残ったイベントですね。まあ、どちらもイベントとは思ってないんですけれども、まあ、事業ですね、うん、
でこの劇団は、
はい、
どんなところからこの劇団ができ始めた？
一番最初銀の馬車道っていう言葉を聞いた時に、うん、まあ、なんか玉田さんイベントやってよって言われたんですよ、
銀の馬車道関連で、
はいはい、で私銀の馬車道知らなかったので、うん、銀の馬車道って何ですかって聞いたら、うん、実は行くのから鹿間まで昔、うん、銀を運び出すための一本の道が続いてたと教えてもらって、うん、なんてロマンのある言葉なんだろうと、
シルクロードみたいな
ね、うん、と思ったんですけど、うん、私も知らなければ、うん、多分誰も知らない、
うん、それいつ頃です、知らなかったんが
12、3年前です、うんうん、
だけどようここまで来ましたね。
そうなんです、うん、で知っていただくものをしたいなって言って、うん、やり始めたのが劇団なんですね、うん、もっとお金があったら映画やりたかったですし、うん、ドラマもやりたかったかもしれないんですけど、まあ、私たちのブレーンとお金がちょうど出会ったのがに演劇ですね。
でその銀の馬車道を主題にして、
はい、
大きな数字で言うとどんなやつをやりました、劇として。
2つ、うん、2作目まで今作っているんですけど、はいはい、1作目を銀の馬車道ができるまでの、まあ、地域住民の方のエピソードっていうのを題材にしてやってます、うん、で第2作目はその町を出て行くのの町を出て行った長女が、うん、行くのの町を頑張って活性化したいんやって言って戻ってくる話っていう2作を作ったんですね、うん、今まで、17回上演しまして、延べで何人ぐらい見ていただいた、5000人ぐらい見ていただいたんでしょうか、うん、
あのどこでやりましたこれ。
あ、これね、銀の馬車道沿線沿いの全ての市町のあるホールでやってるんです。実は2週間前に市川町でやりまして、うん、はい、でここも550人の方が見に来てくださいました、うん、で何が一番、あの私もちろん見に来ていただく方にもすごく感謝なんですが、うん、何が一番嬉しいかっていうと、参加してくれている地域住民の方なんですね、劇団といっても毎回、公募して、住民の方から公募して集めてるんです。それに松竹新喜劇の方が、応援に駆けつけてくださって、演技指導も全部してくださって、
たまたまね開いたページに子どもたちに稽古をつける米団次さんっていう写真が出てますね。
す、はい、渋谷天外さんほか米団次さん、今寛大さん、もちろん今 の、 あの藤山千次郎さん、
はい、
たくさんの方が、毎回あのゲストで出演してくださってまして、でみんな泊まり込みで子どもたちに指導してくれるんですね。で10年間続けてますと、小学校5年生だった子どもが今大学3年生になってるんですよ。で今度大学3年生がちっちゃい子どもたちを教えてくれるんですよね。
中にやっぱり本当にあの演劇の道に進む人も出てくるじゃない、これから、
うん、あの出てくると思うんですが、ね、みんなあの食っていくの大変やってい
う
のが分かっているのでよう考えやって言って言ってますけどね。
近々ではいつどこでありますの？
あ、近々はもう終わったばっかりなので、うん、1月の21日にやったばっかりなんですが、うん、来年は姫路でやるということは
決まってるんですね。
決まってるんです。
いつ頃です？
多分8月ぐらいかな。
来年の夏。
来年の夏ですね、うん、
来年じゃないです、今年です、
ね、今年の夏ですね。今年ですね、
先の話や、は
い、じゃあ
またそれまた決まった時教えていただいたら、ね、
ありがとうございます、
お伝えできると思います、
はい、
でそれでその劇団活動もやられ、
はい、
で12年のうちに結構銀の馬車道は
沿線で ね、もう沿線、そうですね、沿線で認知されて、うん、それぞれの、町の住民の方々が我が町の銀の馬車道ということで活動に取り組んでいらっしゃる。
それぞれの町の一区の、まあ、朝越しですね。
そうですね、一区の町、上川、
上川、
市川、
はい、
草木、
うん、
そして姫路、
この、はいはい、
一市四町、
一市四町、
あ、西四町ですね。
西三町か。
三町ですね。
それに今度はその上の、
そうなんです、北側の鉱
石の町、矢節を合わせて三市三町なんですね。
で、鉱石の道も含めての日本遺産認定なので、うん、今後は鉱石の道も含めて、劇団で何かこう PR できることがあったらいいなとは思っているんですけれども、まあ、なぜ日本遺産という大きなものになってしまって、我々の人情喜劇っていうのはまず地域住民に人情喜劇を通して銀の馬車道を知っていただいて、我が町を好きになってもらいたいという活動で始めてきましたので、まあ、もうちょっと何かできることがあるのかなと。日本遺産っていうのはむしろ県内外の方に知っていただくため の、 あのものだと思ってますので、まあ、ちょっと活動も変えていかないとなっていうのは思ってます。ま
あ、今ね、玉さんおっしゃったこと私いつでもどこでも言うとんですけどね、
はい、
何かがいいもんがあるいうことを発信せなあかんわけですよ、
はい、
でその情報発信は外と中と両方せなあかんのです。ね、往々にしてね片一方になるんですよ。で神戸なんかやっぱり外に対する情報発信すごい上手ですけども、中にあんまりできてないから市民があんまり賛成しないいうこともあるでしょ
う。
で阪神間の町はね、中へは上手なんですけど隣の町のことを知らない。でやっぱり今おっしゃったみたいに、三市三町の住民の人がまずね理解して評価しないと続かないし、
そうです ね、はい、
と同時にその中だけでやっとってもね、よそから来てもらうことには、だからその両方をやっぱりうまく兼ね合わせてやられること大事だと思います。
そうですね、外への発信っていうのは行政の方得意なんですけども、うん、なかなか住民参加って苦手だと思うんですね。でそういったところを NPO 法人としてどうサポートしていけるかっていうのが我々の法人の取り組みであって、大きなミッションの一つだと思ってます、
ね、日本遺産本当に大したよう認定されたってあれですけどね。
本当そうですね、
うん、
日本全体でまだ50ちょっとしかないんですよ、
うん、
ね。でゆくゆくまあ100ぐらいに言うことですけど、47都道府県やからね。
そうですよね。
それに都道府県も4つあるわけで、その一つがねこの銀の馬車道、それから淡路の国生みの島のね、ストーリーと、それから出鑑所祭り笹山ので、もう一つ立ち食い焼きですわ、
はい、
そうまだまだこれ兵庫県増えると思いますけどね、はい、で玉田さんご自身はその NPO 法人としてはそういうふうに、外と中と両方にこれをますますということですけども、
はい、
その銀の馬車道以外で何か考えられてますの今。
ご存知のように外国人の観光客の方が非常に増えてきまして、
姫路城は特に
姫路城すごいんですね、うん、で外国人の観光客をどう姫路城に来ていただくかっていうのも大きな課題なんですけれども、私もう一度日本人の観光客の方にも、うん、姫路城ぜひ来ていただきたいなと思ってまして、観光の分野も私、うんの大きな町づくりの一つだと思っていますので、ちょっと観光にも力を入れていきたいなと思ってます。
は
い、
玉さんご自身もなんか目標あり、個人的な。
個人的ですか。私実は去年の今頃大学院を卒業しまして、うん、大阪市立大学の大学院卒業しまして、で去年の今頃はですね、修論で必死になって、うん、もう私に話しかけないでっていうぐらい一生懸命研究してたんですけど、卒業したら全く何もしなくなってしまったので、うん、もう少し研究したいなというふうに思っています。
その研究課題は何でした？
私公共政策が研究課題で、
やっぱり関係がありますね、
はい、住民参加っていうのが、研究課題だったんですけれども、あの NPO を続けていくっていうのが非常に今あの課題になってるんですね、阪神地方でもそうかもしれないんですが、まあ、阪神淡路弱ってあのが起きてから20年どうやったら次の世代に事業継承するかというのが大きな課題になっていると思ってます、うん、でやっぱり事業継承ってあの会社でも同じだと思うんですけれども、 NPO もなかなか難しいんですね。でしかもあの NPO 女子 N 女って言われてますが、うん、N 女の活動っていうのが今後大きなあの、キーになってくるんじゃないかというふうに思ってます。
N 女、
N 女です。
男性も頑張ってほしいな。
であの今、うん、あの東京の仲間たちと N 女プロジェクトっていうのを立ち上げまして、うん、で東北とつなぎ合わせてやってますので、うん、N 女関西プロジェクト今年からちょっと本格的に動こうかなというふうに思ってます。これ私のライフワークかなと思っているので。
いいですね、
はい、
素晴らしいですね。今日は本当にたくさんいいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
姫路コンベンションサポート理事長の玉田恵美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。